聖書をお読みいたします。新約聖書使徒言行録第13章4節から12節まで、新約聖書の238ページ下の段。使徒言行録第13章4節より、聖霊によって送り出されたバルナバとサウロはセレウキアに下り、そこからキプロス島に向け船出し、サラミスに着くとユダヤ人の諸街道で神の言葉を告げ知らせた。2人はヨハネを助手として連れていた。島全体を巡ってパフォスまで行くと、ユダヤ人の魔術師でバルイエスという一人の偽預言者に出会った。この男は地方総督セルギウス・バウルスという賢明な人物と交際していた。総督はバルナバとサウロを招いて神の言葉を聞こうとした。魔術師エリマ、彼の名前は魔術師という意味である、は二人に対抗して地方総督をこの信仰から遠ざけようとした。パウロとも呼ばれていたサウロは聖霊に満たされ、魔術師をにらみつけて言った。ああ、あらゆる偽りと欺きに満ちたもの、悪魔の子、すべての正義の敵、お前は主のまっすぐな道をどうしても歪めようとするのか。今こそ主の御手はお前の上に下る。お前は目が見えなくなって時が来るまで日の光を見ないだろう。するとたちまち魔術師は目が霞んできてすっかり見えなくなり、歩き回りながら誰か手を引いてくれる人を探した。総督はこの出来事を見て主の教えに非常に驚き、信仰に入った。
礼拝において使徒言行録を読み進んできております。毎週毎週の確認ではございますけれども、この使徒言行録というのは聖霊の働きを記しているその書物です。聖霊の働きによって主の弟子たちが教会を作っていく、聖霊の働きによって福音を述べ伝えていく、人によってはこれを聖霊行伝だというふうに言う人もいるぐらいに、この使徒言行録は聖霊が中心に登場してまいります。聖霊は一体何をするのか、聖霊の働きとはどのような働きであるのか、2000年前の出来事ではございますが、おそらくそれは今日でも同じ働きを成している。私たちのうちに宿っている聖霊、この聖霊は私に何をさせるのか、そのことをこの物語を通してまた共に考えてみたいと思います。さて今日のところはサウロ、まあ、ムツノと申しましょうか、今日もうパウロという名前になっておりますけれども、このパウロが働いたその場面であります。ご存知のようにパウロは教会を迫害するものでした。教会を迫害していましたけれども、ダマスコへとその教会のクリスチャンたちを捕まえるために出かけていく途中に主イエスに幻の中で出会います。サウロは目が見えなくなりました。目が見えなくなったところにアナニアという、それこそ聖霊によって使わされたものと出会い、彼は洗礼を受けクリスチャンへとなっていく。使徒パウロ、それが誕生したというのが10章に記されています。その10章からこの13章に至るまでパウロは献金をアンティオカ教会からエルサレムに運ぶという、そういうお仕事はしましたけれども、実際にこのパウロが 言葉を発し技を成すというのは、実はこの4節以下、今日読んだところが最初になってまいります。言ってみればこの4節以下というのは使徒パウロのデビュー戦でございます。この使徒パウロが最初に成したこと、それは一体どういうことか、それがここに記されています。最初に成したこと、未成預言者、魔術師というふうに言われていますけれども、この者たちと向き合ったというのが最初に行われたこの出来事です。未成預言者、魔術師、この者たちと向き合った時、パウロは彼らに対して厳しい言葉を発します。あらゆる偽りと欺きに満ちた者、悪魔の子、すべての正義の敵、お前は主のまっすぐな道をどうしても歪めようとするのか、今こそ主の御手はお前の上に下る、お前は目が見えなくなって時が来るまで日の光を見ないだろうという、言ってみればそういう厳しい言葉、裁きの言葉をパウロは語ります。そして実際にこのエリマは目が見えなくなって、誰かに手を引いてもらわなければならなくなったというふうに、この今日の物語の、まあ、言ってみれば結論のところで記されているわけです。言ってみればこのデビュー戦を華々しく飾ったというのがこのパウロの最初の技でございますが、この使徒言行録、この今日の物語を読んで私たちは少しばかり滑稽にというか思わず笑ってしまうようなことを思い出します。おそらくそれはこの使徒言行録を書いたルカもその意図が十分にあるものだというふうに思います。何が滑稽なのか、このエリマが受けた仕打ち、エリマが受けた言葉、かつてのサウロとそっくりです。パウロがダマスコへ向かう途中、まさに神の言葉と出会い、彼は目が見えなくなって、それこそこれは同じ書き方になっているんですが、誰かに手を引っ張ってもらわなければパウロは何もすることができなかったというふうに書いてあります。手を引っ張ってもらう、そこまでよく似せて書いてあります。これはおそらく偶然ではないでしょう。意図的なものです。意図的にこの物語はこのエリマに起こった出来事、それはサウロがパウロがかつて経験した、つい最近経験したことと同じこと、そしてこのパウロはこともあるように自分が経験したと同じことをこのエリマにもしているという、そういう二重写しのような出来事がこのパウロの最初の技でございます。さてこの最初に、言ってみれば最初に起こったこの技がパウロがかつて経験したこと、これの二重写しになっているということは一体どういうことでありましょうか。それが言ってみれば聖霊が成した技ということと重なってくる事柄であろうと思います。なぜパウロは自分が受けたことをまた人にしたのか、人にできるようになったのか、これが私たちが今日考えたい課題でございます。パウロというもの、これは一体どういう世界観を持っていたのか、それがおそらく大事になってくるでありましょう。そしてそのパウロの世界観というのを私たちに知らせるために、このエリマというものが持っていた世界観、それが対比として記されているでありましょう。そしてこの直前にいたヘロデという王様、このヘロデ王は、まあ、急死をするわけですけれども、この人はティルスとシドン、この住民たちをなんとか自分のものに置きたいというふうに思っていながらも急死をしてしまった時を境にこのパウロとその活動が始まる。そしてその最初の技で、エリマ、それからセルギウス・パウロスというものとぶつかる、まあ、この、偽預言者、それから魔術師、これは2人とも同じようなものだというふうに考えてよろしいかと思いますが、この王様と偽預言者たち、これはおそらくパウロが持っている世界観とぶつかり合っています。どういう世界観を彼らは持っていたのか。まずバルナバ、 失礼しました、エニマ、このエニマ、このエニマは一体何をしようとしているのかというと、彼は総督地方総督の、セルギウス・パールス、ごめんなさい、これが総督の名前ですね、セルギウス・パールスという賢明な人物と交際をしていました。で、この賢明な、総督、この総督と交際をしていたエニマでございますが、パールがやってきたことによって、この総督がパールの方に行ってしまうんではないか、自分の方になんとか引き止めておきたい、それが魔術師の考えた思いでございました、願いでございました。総督が自分の元から離れていったら大変だというのが、このエリマの思いでございます。総督が、総督は私と一緒にいてほしい。総督は総督の力を借りて自分は何かをなさなければいけない。総督こそが頼りだ。それがこのエリマの思いでしょう。そしてヘロデ。ヘロデはティルスとシドンという町に苛立っていました。ティルスとシドンが言うことを聞かないから苛立っていた。怒っていました。ヘロデはなぜティルスとシドン、それを収めようとしたのか。ティルスとシドン、ここがほころびてしまうと。ここが自分たちに反旗を翻していると、ローマから牛飼いを受けてしまう。ローマが、いつまでだってもお前はちゃんとした収まりになれないなというふうに、このティルスとシドンを何とかしろというふうに、牛飼いを受けてしまう。だからこそ、ヘロデは、このティルスとシドンを何とか、自分のもとへ置こうとしていた。ヘロデ、エリマ、彼らに共通しているものは、何かを自分のそばに置かなければいけない、何かを自分の支配下に置かなければいけない。一体どうしたするほど彼らは自分の支配下に置きたいという、そういう思いにとらわれたのでありましょうか。彼らだけではありません。私たちも同じです。仲間を持ちたい、結構です。友人を持ちたい、いいことです。同盟国、仲良しにする、平和のため、大変結構です。ですけれども、その多くの中身はおそらく自分たちが気がついていれば気がついていまいが、その者たちと付き合うことによって私に何がしかの得がある、利益がある、あの人たちと一緒にいると私は楽しい、そういう感情的なことであれ、物理的なことであれ、何かしらのメリットがある。それが友情関係なり何なり、人を自分のもとに置きたいという願いになっているのかもしれません。物質的にも同じです。自分が欲しいものがある、富、権力、名声、そういう物質的なものを自分のもとに置きたい、私はそういう欲望に駆られます。それもまた同じようにありましょう。それらが自分のそばにあると得だから、利益があるから、メリットがあるから。さて、私たちはなぜメリット利益、そういったものを、そういったものに心を奪われ囚われるのか。物質にしろ人間にしろ、とにかく何か自分の周りに大切なもの、大事なもの、役に立つものを置いておきたい。当たり前の発想です。当たり前の発想ですけど、この当たり前の発想はどこから来るのか。世界が怖い。私はいつでも恐怖に襲われている。一寸先は闇である。いつか私は死に襲われてしまう。世界は怖いと、世界というものは怖いところだと、そういう世界観を人が、私が持つと、ヘロデはティルス主導を何とか収めてローマに褒めてもらおうとします。エリマは何とかして総督を、地方総督を自分の身代わりに置いて自分の身を守ってもらおうとします。地方総督が自分から離れていってしまっては大変だ、この暗い世界に飲み込まれてしまう。ティルスとシドンが自分から離れていってしまえば、ローマから叱りを受け、王様といえども暗いホラー穴へと葬り去られてしまう。世界は放っておくと暗くなってしまう。だから私が何とか努力をしなければ。実はその思いはパウロも、以前のパウロも同じでした。律法を大事にする、 新約聖書に登場してくる律法学者、ファリサイ派の人々、実はそれは皆同じ精神構造、同じ世界観を持っています。律法を握りしめていなければ私たちは救われない、だから私たちは律法を大事にしているんだ、安息日を大事にしているんだ、その安息日をおろそかにするようなもの、律法を軽んじるものがあれば真っ暗な世界に飲み込まれてしまうではないか、そういったものを軽んじるようなものがいたらこの世界の闇が一層早く私たちを襲い込んできてしまう、だからそういう安息日を大事にしないようなもの、律法を軽んじるようなものは排除をしなければならない闇がすぐにやってこないように、そこで排除されたのが主イエス・キリストでございました。律法を大事にしない、安息日を軽んじる、なんと闇を軽んじているものか、パウロも同じ思いですから、この主イエス・キリストの言ってることやってることが分からなかったんです。排除しようということに賛成をしていました。ですけれども今のサウル、今のパウロは違います。闇に覚え、闇に怯え、執着をして握りしめることによって私を守ろうとしているもの、その者たちに対してあらゆる偽りと欺きに満ちたもの、悪魔の子と言います。すべての正義の敵とまで言います。お前は主のまっすぐな道をどうしても歪めようとするのか。かつてのパウロがそうでした。律法を握りしめる、神様に喜んでもらうと思っていた、喜んでもらえると思っていたけれども、今のパウロは主のまっすぐな道、神様のまっすぐな道をどうしても歪めようとしている、それが実は私だったというふうに今は思っています。何が一体変わったのか。世界は暗くない、パウロはそう分かったんでしょう。暗かったのは私の目である、世界は本当は明るかった、明るいから何も握りしめる必要がなかった、何も固執する必要がなかった、世界は本当は明るいんだから私は怯えていなくてよかった。それがパウロの今の思いでしょう。世界が明るいと思える、それはとりも直さず聖霊の働きということができるでありましょうが、聖霊の働き、世界が明るいと思えた人間は一体何ができるのか。それが今日パウロがエリマに行ったこの技、裁きの言葉でございます。これは裁きの言葉と私は先ほどから表現しておりますけれども、本当に裁きの言葉なのか、自分に起こったこと、それをそのまま彼に投げつけます。野球の野手でエラーをした、エラーをした者が周りのナインに向かってエラーはやめよう、エラーするなよ、声をかける。周りの野手たちは笑うでしょう。自分のことを棚に上げて、なんでお前はそんなに空はずのことを言うんだ、お前がまずちゃんとやれ、お前のせいで今こんなピンチになってるじゃないか、お前がちゃんとやれ、まず。多くの者は自分の過ち、それを語ることができません。まずいと思ってるからです。もう少し言うと、その失敗によって心に傷を負ってるからです。エラーをした人間がすぐにエラーはやめようなどというようなことは言えません。周りの人間がせいぜい慰めるぐらいで、当の本人はエラーをするのはやめようなどということを口が裂けても言えません。自分の心に傷があるから、その心の傷に触れるようなことは決して言うことができません。言ってみればトラウマがあればそこに触れることができない、それが人間の性です。日本が戦争に負けた、日本だけじゃありません、世界各地で戦争が起こっています。戦争が起こっていますけれども、戦争の当事者たちはそのことを語ることができません。 隠しているとか、いろんなことを言う人がいます。でもそれは本質的には違うでしょう。本質的には語ることができないんです。自分の心に傷があるから、その心に持っている傷を語ること、それに人はみんな生理的にできなくなってしまいます。語れなくなってしまいます。サウロとて実は同じだったはずです。自分の心に傷があったはずです。大事だと思っていた神様を実は自分は分かっていなかった。とんでもなく神様を悲しませていた。これほどの傷がパウロにとって、人間にとってあろうはずがありません。最も深い傷を負ったのが実はこのパウロです。この深い傷を負ったパウロではございますが、その少し後に自分の負った傷と同じようなことをこのパウロはこの魔術師に対して言います。なんでこんなことが言えたのか。普通はこんなことを言えるはずがないんです。私たちだって言えません。自分の傷を思い出すようなことできるはずがない。ですけれども、パウロはそれをした。それが言ってみればこの使徒言語録が読者に一番伝えたいことです。なんでパウロは自分と同じことをわざわざできたのか。それをデビュー戦としてパウロはやったのか。一体聖霊は何をしたのか。サウロの心の中で何が起こっていたのか。世界が明るいということは一体何を引き起こしていたのか。パウロは自分を許したんです。自分のことをもっと言えば笑ってしまうぐらいに自分を許した。だからパウロはその傷をもはや傷とも思わず、自分に起こったことを正々堂々とこのエリマに投げかけることができた。もっと言ったらエリマにパウロは期待をしていたかもしれません。私は目が見えなくなって神を知った。お前も目が見えなくなれば神を知ることができるかもしれない。世界が明るいということをお前も知ることができるかもしれない。何かに執着をする、総督様総督様と言って自分の方に引っ張り込んでいく、権力にすがりついていく、そのようなことがもう必要ないということをお前も知るかもしれない。そういう期待もあってサウロはパウロはこのエリマに対して裁きの言葉を語ったのかもしれません。いずれにしてもパウロは自分の心の傷に触れること、それに対して今何にも感じていません。むしろ喜んでそれをしています。聖霊は何をすることができるのか。聖霊は私が自分を許すことができます。私の過ちを、私の失敗を人が許してくれなくても、人から見ればサウロのパウロのやっていることは自分のことを棚に上げてというぐらいな、そういうふてぶてしいずうずうしいことにしか見えないかもしれません。でもやっている本人は心の傷がありますから、ずうずうしいふてぶてしいだけでそのようなことができるはずがありません。なぜ彼はできたのか。許しているからです。自分のことを許している。それは取りも直さず神が私を許している、その信仰があればこそ彼は自分を許すことができる。自分を許すことができるから互いに愛し合うことができます。世界が明るいと思っていなければ本当には許すことはできません。自分に害を加えたもの、このものを許す。またこの人は同じことをして私に害を加えるんじゃないか、また暗い世界を私に呼び込むんじゃないだろうかというふうについつい私たちは勘ぐってしまいます。世界が暗ければ暗ければ許しなうというものはナンセンスです。人は何度でも同じことをしますから、許しちゃいけないんです、世界が暗ければ。ですけれども世界が明るい、その信仰があれば私たちは許すことに何の怯えも戸惑いもないはずです。人も許せるでしょう。私も許すことができるでしょう。互いに愛し合うこと、互いに許し合うことができるでしょう。それはこの世界が闇に満ちて暗い方に向かっているというふうに思い込むことではなく、神の約束はこれからも未来へと明るい方へと突き進んでいく。今朝の9時半の礼拝で5000人への給食の話を子どもたちと一緒に見ました。5000人の話、どういう話だったか思い出してみてください。5000人を前にして2匹の魚と5つのパン、これを5000人の人たちに分け与えます。 普通だったらなくなります。消えます。それが普通です。世界は消えていく方に向かっている。弟子たちはそういうふうに思っていました。誰しもがそう思っていました。世界はやがて消えていくんだ。私もあなたもこの世界も全部、世界は最後消えてなくなって真っ暗になって、はい、これで世界のおしまい。それがこの世界だと私たちは思っていました。でも2匹の魚、5つのパン配り終えてみて、みんながお腹いっぱいになって、そしてその残りのパンを集めてみると12のカゴにいっぱいになっていた。2匹の魚、5つのパン、それが膨れ上がっていた。減っていく、消えていく、世界は暗い方に向かっていくのではない。増えているんです。どんどんどんどん増えている。どんどんどんどん蓄えられている。私たちの中に神の言葉は、神の恵みは、私たちの生きるために必要なものはいつでも増え続けています。物質がどんなになくなっていこうが、石油がなくなろうが、経済が落ち込んでいこうが、私たちの健康がどうなろうが、私の中で増え続けているものは確かにあります。そしてそれがあれば、それを信ずることができれば、私は自分のことを許すことができます。他者を許すこと、愛し合うこと、それができるようになっていく。パウロはそのことをこの最初の出来事において証をしています。このパウロの証を私たちはしっかりと心に刻みつけながら、これからまた新しい時へと入れいくこと、そのことをこれからの1週間の新しい歩みとなしていきたいと願いしたいでございます。お祈りをしております。
聖なる父なる御神様、消えゆくもの、失われていくもの、それが私たちのこの世界の秩序だと私たちはどこかでわきまえたかのようになっています。この世はやがて闇が支配をする。それがこの世だと私は思い込んでいます。ですけれども、この世界を作られたあなたが示されている世界の本当の在り方はそれとは違います。私たちは死にゆくものではなく、とこしえの命が与えられているものです。滅び消えていくものではなく、豊かなる命を蓄えていくものです。どうか私たちがこれからも不安に怯え絶望するものではなく、喜んで互いに愛し合っていくものとなり得ますように。自分の過去を憂い悲しむものではなく、自分の過去を喜び新しい方として許していくことができますように。互いに許し合い愛し合う、その群れとしてまず教会がこの世にあって光を放つことができますように。あなたの世界が平安に満ちた場所となり得ますように。この願いと感謝を主イエス・キリストの御名を通して御前の捧げをいたします。アーメン。